エクストリーム知識体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
台風、また台風と。
うん。
週末になるたんびに天気が悪い気がする昨今でございますけれども。
おー、そうだね。
最近いかがお過ごしですか？
天気とはあまり関係がないんですけども、
うん、
別にオリンピックも終わっちゃったので、なんで今更ってとこあるんですけど、
うん、
水泳ってさ、
うん、
自由形はとにかく早く泳ぐものじゃないですか。求められてるから、まあ、どんな形でもいいですよってことだけど、
うん、
平泳ぎっていうのはさ、変な制約をまあ設けていて、まあ、カエルの真似をしてくださいみたいなことじゃないですか、あれ。
いや、まあ、たまたまね。
カエルの真似をして一番速い人は誰ですかっていう競技だなと思ったんですよ。
はい。
変なことやるなと思って。だったら、たまたまね、まあ、なんていうの、泳ぎ方考える上で、あ、カエルは結構いいかもと思って最初にやった人がいるわけでしょ、多分。
まあそうですね。効率を考えたんでしょうね。
それでよかったよね、カエルでと思ったんですよ。それがなんかさ、たまたま見たなんかカンガルーの泳ぎ方とかだったらさ、多分、ものすごい遅いんじゃないかなとか思ったりしたんですよね。
そうですね。まあ実質犬かきですけどね、それはね。
いや、カンガルーはだってあれ、袋に水が入ったらどうなるんだとかいろいろ考える。
袋も再現する必要はないでしょ、別に。
あれが実はジェットパックの役割を果たしていて、みたいな。
ああ。
逆噴射してるかもしれない。
そういうこと、そんなこと言ったら、平泳ぎでは、へそなくさなきゃいけないですよね。
平泳ぎも、なんかさ、なんだっけ、ゲンゴロウだっけ？実はなんかお尻からなんかを、空気を吸ってるだのなんかありますよね、確か。
ありますよ。はい。
あそこまで再現されたらもっとまずいよね。
ゲンゴロウ泳ぎね。
誰も息継がない。お尻から空気を吸える人だけが勝てる競技。
そうね。だその再現性の高さを競う競技だったらね。
そうそうそう。
うん。それゲンゴロウなりきり競争ですから。
仮想大会。
うん。泳ぎの大会じゃなくなってますよね、すでに。
金ちゃんいるよねって感じが、ね。
そうそう、します、ね。採点基準が変わっちゃうからね。
なんていうのかな、タイムの要素が今平泳ぎ強いけど、
はい、
美しさも競技としてはいいんじゃないですか、競っても。
ああ。
総合点で。
だそれ第3の水泳競技ですよね。
シンクロもあるわけだから、シンクロナイズドスピード平泳ぎみたいななんかわかんないけど。
まあまあ、シンクロの意味が変わりますよね。
うん、カエルにシンクロしどれだけできてるか。
生き物の方向へシンクロしろっていう。
そうそうそう。いや、もう、いや、なんか新しい泳法考えようって言いながらうまくできないじゃないですか、なかなか。
まあ、このね、我々の人体の制限の方が大きいですからね。バタフライなんかはさ、マンタみたいな泳ぎ方をするわけですけど、
まあね、
結構無理があると思いますよ、私は。
気づいていない動物がいるかもしれない。
ああ、泳ぎが早いけど。
うん。で、早く泳げそうなやつっていうのは、まだ試してないだけかもしれないからさ。
だ絶対に真似できない生き物も中にはいるわけですよ。
まあ、形として。
そうだ、サメとかはまあ無理ですよね。
そうだね。なんか、まあ、似たような体っていうと猿だけど、猿はあんま速くなさそうだしね。
猿は泳がないですもんね。温泉に浸かるぐらいですから。
そうか。
泳ぐ生き物の真似をするのはそこそこ無理があるんじゃないかな。
そうね。
あとはペンギンとかですかね。
あ、ペンギン。あ、形としては二足歩行だし近いよね。
そう。だけど。
なんであれは速いんだ？
あれはでも要は潜水なんですよね。
そっか。
で、潜水は速すぎるから禁止なんですよね。
潜水の方が面白くない？これから先。
いや、水中カメラが発達して今は全然ありだと思いますけどね。
潜水しながらさ、技術、美術展も来そうな、どうですか？
お
う。よくわからないけど。
その先説明してくださいよ。何が美術なんですか？
途中でなんかこうシンクロ的にこう回転を入れたりして美しさを競うとか。シンクロもさ、なんか最近でほら、実は水中はすごい大変だみたいなカメラの技術が発展したから、中が見えるようになったじゃないですか、なんか。
白鳥的な大変さですよね。
うん。あっちだけをさ、競う競技でもいいじゃんと思って。
だからさっき言った通り、その第3のプール競技ですよね。
そう。
泳ぐのと美術を競うのと、携帯模写的な動きですよね。うん。だそれもスピードとかそういうのと切り離さないと、やっぱり。
そうか、潜水で水中の、深くで、プールの底で、なんか、パントマイムをするとかさ。エスカレーター難しいぞ、これは。水圧がかかってるから。
もう単純に肺活量の大きい芸人ですよね、それはね。うん。ミスター・ビーンの肺がでかかったら優勝ですよ。 うん、
ちょっとそういうさ、なんかものがあってもいいんじゃない？水泳なんか前言いませんでしたっけ？なんか
はい、
結局強い人ってさ、なんか全部に出るからさ、
うん、
自由形とバタフライとなんか個人メドレーと団体メドレーとかさ、なんか、ちょっと待てと。
はい、
なんか、種目がいろいろあるんだったら、全然違う人が出れるようなさ、のがいいと思うんですよね。せっかくやるんだからさ。
そうね。だから、世界中にそれをやってくれる人がいっぱいいればいいわけですからね。
でも、潜水なんかいるよね、絶対ね。海女さんもいるしね。だから、かく、なんですか、収穫
下、プールの底にいっぱい牡蠣があればいいんですよね。
そうそうそうそうそう。うん、漁獲高を競うんだと。
そうね。
いいじゃないですか。もともとはさ、人間のその底だったんでしょ、競い合ってたのは多分、その、漁の技術じゃないですか、やっぱ、ああいうものって。
まあまあ、生き残り能力としてはね。
そうそうそうそう。やっぱそっちですよね。ちょっとね、ちょっとこれまた、若干関係するのは、
はい。
ちょっと見てて思うと思うんですけど、あまりに若くなってる気がするんですよ、金メダリストが。
はい。
今のそのね、平均寿命が85歳ぐらいみたいなことを考えるとさ、
はい。
メダリストが、例えば15歳とか16歳だったりするとですよ、
うん。
最初の、人生の本当の最初の6分の1ぐらいの、なんか話じゃないですかと。
はい。
なんかもうちょっとそのさ、なんていうのかな、に、んーず、総合力でやっぱ競わなきゃいけないんじゃないのかなと思ってたんですよ。なんか、いや、乗り切れないというか、ほとんど、人口のほとんどは、全世界の人口のほとんどはもっと年いってるから、
はい、
なんかちょっと、ちょっと違う競技だなっていうかさ、違う世界だなってなっちゃうじゃない。だから、
それはしょうがないですよ。
ちょっと年齢が上の人が、結果的になんか勝てるみたいなさ。
そうね。
でもそれはあって叱るべきな気がするんだよね。やっぱ経験がものを言うっていうのも別にあっていいじゃないと思うので。
それは人体の強度を競っている競技においては仕方がないじゃないですか。
いや、だからちょっとさ、限定しすぎじゃない？その。
はい。
でも結構さ、プラスアルファ、つまりその体力プラス、なんていう経験みたいなもので競われる競技も、まああるっちゃあるじゃないですか。
例えば？
馬術とか。
はいはいはい、はい。それまあ、あれは結局自分の体力はそんなに使ってないからですよね。
あとなんかあるかなぁ。あんまないのか。射撃なんかはでもほら。
そうですね。あれもだからすごい老眼とかにならなきゃいいわけですもんね。
そうそうそう。
うん。
そっちをやらせてた方がやっぱり高齢化してるからさ、やっぱり。
はいはいはい。
いいのかなって思うと、水泳競技においても、どちらかっていうと、やっぱり、勘とかさ、経験とかがものを言う、
うん、
量ですよね。オーマンのマグロみたいな。なんかさ、ヨット競技とかあるからさ、別に、大までやっていいんじゃないかと思ったけどね。
だからその、魚群探知機的なものを使わずに、どれだけ魚が取れるかっていうね。
そうそうそうそう、そう、
うん。結局のところ、それはさ、代理戦争の、意味合いが、やっぱり強くなるわけですよ。
あ、まあね、もう。
若い戦士と、老獪な将軍っていう。
そうそうそうそう、
うん。使うやつと使われるやつっていう、切り分けをしないことにはやっぱ難しいんでしょうね。
そうか。
うん、
でもなんかちょっとそういうさ、いろんな世代の人が見ても面白いっていう風にしてった方がいいんじゃないかなと思うんだよね。うんうん、
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
9月17日、UHB 北海道文化放送。テディベア3体盗んで暴行。
ん？
書店で人形を盗んで逃走し追いかけてきた男性店長に暴行をしたとして、事後強盗の現行犯で83歳の男が逮捕されました。
うん、
男は9月17日の午後1時30分頃に、大型商業施設内の書店で、熊の人形テディベア3体計3102円を盗み、後を追ってきた男性店長に逮捕を免れるため暴行したとして、警備員らによってその場で逮捕されました。
うん、
警察によると男が書店内に陳列されたテディベアを持ったまま、レジを通さずに店外に出る様子を目撃した客が店側に報告。店長が 施設内を約300メートル追いかけ、男に払っていないものありますよねと話しかけたところ、男に胸ぐらをつかまれたということです、
うん、
近くにいた警備員らも協力して男を確保し、通報で駆けつけた警察に引き渡しました、
うん、
調べに対し男は人形を盗んだことについて、失敗した、店長への暴行については、相手が生意気だったから胸ぐらをつかんでやったなどと話しているということです。警察が男の動機などを詳しく調べているということです。反省の色がないですね。
失敗した。
失敗としか思ってないわけですよね。
なんかさ、失敗したっていうのがさ、なんかさ、
はい。
なんかね、ゲーム性を求めてる感じがするけどね。
ああ、そうね、うん。
テディベアなんか欲しくないんじゃないのかなって気もするけどね。
ああ、まあ、逃げ切ることができるかどうかゲームですよね。まあ、
むしろ難易度高めだよね。テディベア3体っていうのは。
そうですよ。あの、腕振れなくなるからね。うん。
だからまあ、ちょっとなんだろうね。あとは、なんか声をかけられて、なんか胸ぐらを掴んで抵抗っていうのも、なんかテディベアでやってきたのかなと思ったけどね。テディベアでパンチとかしてきたんだとすると、ちょっと、まだまあ、まだ許せるかなと思うんだけど。
お人形さんごっこの一環でね。
うん、私はもうあんなお店嫌なのよみたいな。
脱出ゲームのつもりだったんですよね。テディビア一家が3匹で逃げるゲームですよね。
うん、
83歳のおままごとですよ。
そう、
うん、
でもじゃないとそれ3つ欲しくならないよねっていう気が、
ね、まあまあそうですよね。まあお金ないけど孫にせがまれたみたいなケースもなくはないでしょうけど、
うん、でも私がね、怪しいなと思ってるのは、
はい、
その3つのテディベアはおとりで、うん、エロ本盗んでんじゃないかなと思ってるんですよ。背中に入ってんじゃないかなと思って
る
んです
よ。確かにそのテディベア持ってるとそっちの方が不思議でそっちを追求しますもんね。
確実にそっちは没収されるが、おそらくこれだけだと思われるだろうっていう捨て身の作戦に出てるかもしれない、ね、絶対にこれはバレてはいけないっていうものをさ。
だから、こう、わざと悪く振る舞うんだよね。
そう、うん。
もうテディベアに必死だった感じにしておけば、背中のエロ本はバレない。
そう。
9月19日、沖縄タイムズ。陸亀警察に保護される。
うん、
16日午後3時頃に沖縄県宜野湾市の国道330号で大きな亀が横断していると通行人から110番通報がありました、
うん、
署によると体長約70センチ体重約50キロのケヅメリクガメが同日中に署に送られて17日に飼い主の元へ無事届けられました、
うん、
亀はアフリカ原産でペットとして流通していて世界で3番目に大きいリクガメだということです、
うん、
署によると飼い主とは別に大型の亀を飼っている男性が自分のペットが逃げたと思い込んでたまたま付近を通りかかって横断したケヅメリクガメを発見、持ち帰りましたがペットは自宅にいたため警察に通報、16日午後4時過ぎに署が保護したということです。亀は推定28歳で3年前から飼い主の自宅で飼育されていたということです。17日午後4時前に引き取りに来た男性のトラックの荷台に乗せられたということです。
っていうかそんなにポピュラーなの？その地域に2匹、2頭いるぐらいなんだから。
そうなんですよ。
ご近所だったわけでしょ、だって。
そう、その国道330号沿いにね。うん、たまたま別の人が同じ亀を飼ってたっていう。
いや、すごい確率なのか、我々が知らないうちにブームが来てるのかのどっちかだよね。案外みんな飼ってますけど、みたいな感じなのか。
見たことないんですけどね。たまたまその70センチ50キロの亀を自分の亀だと誤認したっていうことは、そのぐらいでかいのがこの国道330号沿いに2匹いたわけですよね。
すごいよね。
すごいことですよ。
おそらく兄弟だと思いますけど。そんなの。売ってんの同じ人っぽいし。
輸入したお店は多分同じっていう可能性がね。
同じだよ、多分。
うん、沖縄唯一のペットショップでみたいな。
うん。
わかんないですよ。多分その、こういうでかい亀ってやっぱあったかいとこにいるじゃないですか。
まあね、
だから沖縄は買いやすいんでしょうね。
ああ、確かに、
うん。北海道では買われてないですよ。
ああ、沖縄ではポピュラーですみたいな。
いい、そう、買いやすい亀として人気ですと。
いやー、結構でかいと思うけどね。
でかいよ。そんなに家もでかくはないと思うんですよね、沖縄。
まあ、庭とかで。
庭とかで。
うん。
だからほら、沖縄は結構な車社会ですけど、
うん、
住宅街入っちゃうと車そんな走ってないみたいな。
ああ。
だから、その辺で放し飼いになってるとか。
なるほどね。
かな。まあ、すごい運動量が必要な種類でもないでしょうからね。
まあ、丸かないと思うしね、距離をね。
ね。
なんかでも、うん、そうね。まあ、驚いて追っかけたってことでしょ。うちのだと思って。
あ、逃げてると。
まあ、まあ、そう思うか、まずは。
思いますよね。だって、この人も、この亀飼ってんのは俺ぐらいだろうと。
と思ってたね。お互いそう思ってたわけでしょ。ちょっとショックみたいな。
そうね。まあまあ、こっから仲良くなってもらえれば。
まあ、相撲とかさせるのがいいんじゃない。やりそうじゃないですか。陸亀相撲みたいな。
そうね。カブトムシを戦わせる感じでね。
うんうん。
うん、なかなかできることじゃないからね。9月21日、NHK。子供より大人の方が信号無視。
うん。
子供よりも大人の方が信号無視をするものの、警察官がいるとみんなルールをよく守る。
うん。
夏休みの自由研究で交差点を観察した神戸市の小学3年生がそんな結果をまとめました。
うん。
自宅近くの幹線道路の交差点で交通事故が起きたことから問題意識を持ち、夏休みの今年7月27日に、朝と昼と夜のそれぞれ1時間にこの交差点を観察し、信号無視した人を調べたということです。
うん。
その結果、子供は14人中0人だった一方で、大人は833人中78人、お年寄りは104人中12人と、子供よりも大人の方が信号を無視する傾向が見られたということです。
うん。
交差点に警察官がいた朝の時間帯に限ると、信号を無視する人はほとんどいませんでしたが、警察官がいなかった2日後に改めて観察してみると、この時間帯でも信号無視が相次いでいたということです。
うん。
この自由研究が交通安全の啓発につながったとして、秋の全国交通安全運動初日の21日、神戸市の警察署から感謝状が送られたということです。
この感謝状を授与されたところでさ、実は、追加の検査研究結果がありましてって言ってさ、非番の警官は結構無視しますみたいなさ、気になったので、その警官の後をつけてみましたみたいな研究をして欲しかったな。
そうね、毎朝あそこにいるおまわりさんですけどもと。
うん。やはり制服を脱ぐと普通の人間になるようですみたいな。ものすごいなんか、そっちの方がやっぱりちょっとさ、みんなの、なんですかね、納得感あるんじゃないかなと思ったけどね。
まあまあ、所詮そっちもそれだなっていうね。
結局、大人は大人なんだなっていうさ。
そうですよね。
うん。まあ、あとは、なんか、どんな人が無視するのかなと思って気になったので、なんか顔認証ソフトを通して見たところ、重要、容疑者が捕まりました、みたいなさ。
そんな JR みたいな。
警察庁のデータベースと、ちょっと繋げまして、みたいな、金庫をして。
相当将来有望ですね、その人はね。
ものすごい小学生なのかもしれない。
まあでもそこまでやんなかったとしても、性別とか、職業みたいなもので分類していくのは相当面白いと思いますね。
ああ、面白いよね。うんうんうんうん。
普段から車バンバン使わないと生活できないような生活をしている人たちは、そんなに、無視はしないと思うんですよ。うん、電車通勤してる人の方が破ってると思う、
ね。ああ、とか、まあ、それいいね。そういうのもさ。
そうそう。
調査したら面白かったかもしれない。ね。
そっから先は大人の領域ですよ、本来はね。
うん。
うん。啓発としてはやんなきゃいけないのは誰かって話です。
そうだね。
うん。
そうだね。なんかこう、まあ、破った人に、の後ついていきましたとかさ。そういうのもね。
インタビューしてみました、ね。
そうそうそうそう。行動調査してみました。
なんで守んないんですか？
そうそうそうそうそう。うん、赤が嫌いだとか言う人もいるかもしれない。
赤信号のだけで憎んで通っちゃう人ってのがいるとしたら相当おかしい人格ですよ。
そういうのも調査結果で分かる。
まあ多分ね、分かりやすいところで言うと、目の前に子供がいたら守る人は多いと思うんですよね。
ああ、そっか、そう。
そう。そういうとこまでちょっと気配ってみると、もうちょっと面白い自由研究になったと思いますよ。
なるほどね。
人の善意とは何かと。
そうだね。
うん。良心っていうのは自分だけでできてるものではないなっていうのが分かる。
それでも、ただ、なんか、心理学の方の。
そうそうそう。
ね、あれとしても、意味のあるデータになりそうだよね。
結局のところ、交通安全なんか半分ぐらい心理じゃないですか。
うん。
だから、ほら、飛び出し坊やみたいのが役に立つわけでしょ？
ああ、そうそうそう。
ね。だから、ダミーの子供とかが交差点にいればいいんじゃないかな。
暇な子供ってこと？一日交通所長みたいなさ、なんか、座らせとけばいいんじゃないですか。
交通。所長なのに仕事がだいぶ完食ですけどね。
いや、所長自ら現場に行ってる
から。ああ、うん。まあそうね、現場感覚という意味ではね。
そうそうそう、う
ん。それでお小遣いくれるんだったらいくらでもやると思いますよ。
バイトだねって。
バイトバイト。まあ、ただ、あの、1時間もじっとしてはいられないだろうね。
いたずらを始めるみたい
な。張り込みいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月21日、日本テレビ。コインランドリーで大暴れ、男を逮捕。
うん。
先月、東京豊島区のコインランドリーで容疑者の男37歳が、コインランドリーのガラス扉を壊した疑いで警視庁に逮捕されました。うん。その一部始終を防犯カメラが捉えていました。乾燥機を開けた後、周囲を見回しながらうろつき、落ち着かない様子の容疑者。どこかに電話をかける様子も映っています。しかしその直後、別の乾燥機を蹴り上げました。さらに、他人の衣類を乱暴に放り出すなどやりたい放題。その後も、一人店内で大暴れ。金属製のラックをなぎ倒し、入り口めがけて投げつけ、扉のガラスには大きなひびが入りました。調べに対し、自分の洗濯物がなかったので頭に来たと容疑を認めている容疑者。実は、店内で電話をかけていた相手は店の連絡先。繋がらなかったことに腹を立てて暴れていたと見られているということです。
おー。
出ろよ、こらと。
まあ、無人だからね、基本ね。
基本そうですよね。
だけど、本当になかったのかな？
何が？
洗濯物。自分の。
そうね。
なくなってるみたいな。
まあ、誰かが持ってったのか、もしくは番号間違えてるか。
ごめん。
うん。
まあ、確かにでもなくなっていてさ、うん、まあそういう電話も何も繋がんなかったらさ、
うん、
結構な、なんか打ちひしがれるよね。
そう、まあ、普通は途方に暮れるよね。うん、
そこからこう、なんか、なんだろうね、切れるっていうのは結構エネルギーがあるよね。
そうだね。まあ、もしかしたらもうすぐ来たかったのかもしれないからね。
ああ、そういうこと、う
ん。パーティー行かなあかんねんと。うん、
もしくは全裸で入店って可能性もあるよね。
もうすぐ着るためにね。
これなかったら俺ずっと全裸じゃんっていうさ。
まあまあそこはカメラがちゃんと捉えてますから大丈夫です。ああ、そうか。はい。ちゃんと服は着てました。
まあこの電話もさ、
はい。
なんだろうね。つながり方にあったのかもよ。切れさせるだけのものが。
ほう。
なんか本当につながんなかったのか、なんかこう、なんか、ひどい対応されたのかとかさ。
いやそこにないならないですね、みたいな。
そうそうそうそう。まあ、それも含めてコインランドリーですから、みたいなさ。
そういうね、ギャンブル要素もあるっていう。ないですよね、普通はね。それがやっぱほら、大きいチェーン展開してるコインランドリーと、個人経営みたいなコインランドリーの対応の差なんでしょうね。
だと思うんだよね。うん。
個人経営で24時間電話対応するかって言われたらね。
そうそうそうそう。
しないよね。
だからなんか切れ方としてもさ、ふざけんなってなって、
うん、
回ってるやつを止めて自分で切るとかさ、そっちの方がまだわかりやすいけど
な。まあもう一個罪が上乗せされるだけですけどね。
そっか。
はい。
これあれなんじゃないですかね。
ほう。
前回あったじゃないですか。なんかコインランドリーから盗んじゃうやつ。その女性用のなんか下に。あいつがごっそり行ったんじゃない？もう確認の手間はちょっとないから、ちょっとババーっとある回ってるやつ全部持ってったっていう。
はいはいはい。
の被害者ですよ、この人は。
関係ないのにっていう。
そうそう。手当たり次第のうちの一つ。
ああ。
可能性もあるね。
9月21日、京都新聞、村八分されたと提訴。
うん。
京都府に住む男性が、地元の集落から村八分のような扱いを受けたとして、地区などに対し区民であることの確認や、慰謝料など340万円の支払いを求める訴えを21日までに京都地裁に起こしました。
うん。
訴状によると、男性は1975年に結婚して地区に住む妻の両親と養子縁組をしました。
うん。
83年に同地区に移り住んで、消防団長や農家の組合長などを歴任しましたが、2001年には離婚。妻の両親とも離縁しました。男性はその後も地区で暮らしていましたが、道で挨拶をしても住民からは無視され、自分が出したゴミだけが回収されなかったり、地区の行事の連絡や市の配布物が来なくなったりしたということです。
うん、
また土砂災害警戒区域などが多いこの地区に対し、市が括弧に防災無線を無料配布することになっていましたが、同地区は男性だけを除外して市に申請したため男性宅には設置されなかったとしています。
うん、
男性側は組織ぐるみで男性をあたかも存在していないかのように扱って孤立させる行為は人格権を侵害する不法行為に当たると主張しているということです。ひどいね。
ひどいですねこれは。
その多分その地区の偉い人がすごい嫌いなんだろうねこの人。
そうだろうね。
うん、それが成り立っちゃう地域なんだね。
いやー、ゴミさわかるかな、あいつ出したこれだみたいな。
多分だ、隠してんですよその時間だけ。
あ、そんなことまでするの。いやー、それはすごい労力だと。
わかんないですよ、同じ地区の人がゴミ回収をしてるんだったらそういう命令も言ってるんでしょうけどね。
そうか、そう、
そのもっと上の組織で普通ゴミの回収ってやるじゃないですか。
ゴミ収集業者があるからね。
市がやってたりとか県がやってたりするわけじゃないですか。 そんな区のレベルでやってないですよね。
そうだよ、だからやっぱ隠してんだ。
多分その時間だけ、あ、これあいつのだっていうので村ぐるみで隠してるんでしょうね。
め
ん
どくさ。まあ、あとあれじゃない、わざといろんなもん入れてさ、分類されていませんみたいなシールを貼られるっていうさ。
ああ、そうね。
後から、これ俺入れてねえよ、みたいな。
そうそう。いろんな意味で嫌がらせはしてるでしょ。
困るね
え。ね
え。これはちょっと本当訴えた方がいいと思うけど。
ねえ、だからその、実際問題一番悪いのは誰だっていう話になると思うんですよね。
そうなん
です
ね。これが本当にさ、いわゆる偉いやつってのはいなくてさ。
ほう、
みんながこうちょっとずつちょっとずつ言っていったがゆえにさ、盛り上がっちゃってる群衆心理だったら怖いじゃん。
怖いね、それ一番怖いね。
怖いよこれ。
村対俺だもんね。
そう。なんかこうなんだろうね、本当これはちょっと住み続けるのはおすすめできないな。
ちょっとね、まあ、それ、意地もあるんでしょうけど、
逆にね。
例えばさ、その野生動物のコミュニティだったら、この人はもう同じ縄張りにはいないですよ。
そうそうそうそう。
うん。その、ライオンだろうが猿だろうがね。
まあ、しょうがない。あとはあれだね。
はい。
ものすごい権力者の、
うん、
娘と、なんとかして結婚するだよね。対応がコロッと変わるかもしれない。
そうだね。政略結婚をするしかないね。うん、もしくは誰かを養子にもらうとかね。
なんかさっきのその最初のやつがやっぱなんか関係してそうじゃないですか、やっぱり。
そうそう、その最初の結婚と離婚が多分なんか原因があるんですよね。
だからやっぱそこを上書くにはもっとパワフルな、家庭をやっぱりなんか入り込む必要があるんじゃない
か。あると。やっぱ金か血筋ですよね。うん、最悪だね。
すげえ復讐の仕方ですねっていう。
あとは乱暴コースっていうのがあるけど。うん、あんま、それが一番おすすめはできないね。
ああ、もうあれだね。なんか鉢巻きし始めた時点でやばいよね。やばいと。もうそっち行っちゃったよっていうね。
やばい。下手すると、加圧大佐っていう線もあるからね。
そうだね。顔になんか塗り物してますよっていうね。多分ね、あれだよ。いろんな家の周りにブービートラップを仕掛け始めるわけですよ。怖いよ、これは。朝になるとね。そこら中で、ブービートラップが作動するっていう。
タレコミいただきました。ウラジーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月21日、CNN。都市封鎖中に大量の KFC。
うん。
ニュージーランドの最大都市、オークランドでは現在、新型コロナの警戒レベルが最も厳しいレベル4に設定されています。
うん。
レストランはテイクアウトも含めて閉鎖。住民の外出は禁止されています。国内の他の都市はレベル2で、レストランやカフェ、バー、ナイトクラブが営業し、住民の外出も認められています。警察が20日に発表したところによると、オークランドの郊外で裏道のパトロール中に不審な車が見つかりました。警官らに気づいた男は U ターンして逃げましたが、最終的に停止。車内の捜索で大量のフライドチキンと現金10万ニュージーランドドル、約770万円などが押収されました。公開された写真では、フライドチキンのバーレル3個とコールスローのカップ10個、ラージサイズのフライドポテトなどが写っていました。二人組は23歳と30歳の男で、オークランドの南約120キロに位置するハミルトンから同市へ来たということです。
うん、
法廷で新型コロナ対策法に違反した罪などに問われる見通しです。最大で6ヶ月の禁錮刑と4000ニュージーランドドル約30万円の罰金を課される可能性があるということです。 要するに運び屋ですよね。
運び屋ね。そんなに儲かんのかな。
そうでしょうね、きっと。
そう
だ。こっそりこの闇ウーバーみたいのを頼んでいるオークランド住民がいっぱいいるんですよ。
だって700万を持ってんの、現金を。
そう。
すごいね。
まあ、お釣り用かもしれないですけど。
にしても、すごい。まあ、百何十キロ離れてるわけだから、やっぱり、それなりのね、はい、送料はかかりますよね。
まあ、そうだね。ガス代がね。
でも確実に儲かんだ、これ。
多分その、ニュージーランドがどういう都市構造なのかあんまわかんないけど、街、うん、と街の間がちょっと離れてると。
うん、
街の中に KFC はどっちにもあるんだけども、一方から一方はすごい遠いんでしょうね。
うん。
うん。そこを股にかけてたわけですよ。
そうか。
はい。
やらかすぎですね、これは。
だもしかしたらそのニュージーランドもさ、島を渡ってた可能性すらあるからね。うん、
そうか、ウーバーもその入っちゃいけないっていう場合はダメなのか。ほら、店が入って、空いてないのね、
うん。そう、だからその配達してくれる地区の範囲にはないわけですよ。
いや、これだったら KFC やった方がいいよね。こんだけ儲かるんだとか分かればさ。
そうだ、ね。
普通にやった方がいいよ。すんごい金額だけどって。
その、市の境界線ギリギリ外で KFC を開業した方がいいだろ
う、ね。そっから、あとは、こう、人海戦術でさ、配れば。
ね、
いいのかなと思うけど。
その、ドライブスルーのお店自体は市の外にあるみたいな
ね。ああ、それはいいね。
うん。
それはいい考えだ。
そういう脱法ビジネスが流行らないとも限らないからね。ここまでちょっと厳しいと。
それはいいかもね。
はい。まあ何事も制限するにしても、まあ、いい塩梅ってのが大事だってことですよね。
ああ、ね。
はい。
受け道があるからね、どうしてもね。
どうしても KFC が食いたいっていう。
なんか本当さ、あれだと面白いよね。
はい。
本当の密売的にさ、
うん、
なんか最初にお金を振り込んでおくとさ、
うん、
要はさ、売ってる感覚を出さなければいいわけだから、
ああ、なるほど。
持ってきたやつが、何か公園のさ、ベンチの下とかに置いていくみたいなさ、バレルさ。もちろんバレルは色変わってるけどね。
そうね。パッと見ではわからない、ね。
ゴミかなって黒いバレルだからさ。
そもそもちゃんと普通にバケツだっていうね。
そうそうそう。いいね、それ
はね。うん、すごいね。そこまで来るとすごい世の中、もはや禁酒法みたいな。
そのうちあれだよね。もう、あの、秘伝のスパイスと鳥は別に売る可能性すらある、ね。わかんない。スパイスは封書で届くみたいな。ああ
鳥は地元のスーパーで買えっていう、ね。
そうそうそう。
うん。それはオフィシャルがやってくれよって話ですよね。
オフィシャル
うん。ロックダウン中の皆様へっていう。9月22日、朝日新聞。ズボンの尻を隠し撮り。3月中旬、交番に駆け込んできた女性は、近くで不審な男にスマートフォンで撮られたと申し出ます。警察官が男に事情を聞くと男は撮影を認め、スマホからはこの女性の尻の部分の静止画のほか、他の女性を写したという同様の写真も多数見つかりました。男はズボンを履いたお尻が好きだったと説明しています。女性が盗撮ではないかと訴えましたが、警視庁は男を帰宅させました。法令で罰せられる盗撮には当たらないと判断したからです、
うん、
警察が盗撮行為を摘発する際は都道府県の迷惑行為防止条例を適用することが多い。ただ基本的に撮影の対象を衣服で隠されている下着または身体などと定めていて、ズボン姿の尻は対象外だということです、
うん、
今回の対応を指揮した警視庁幹部の一人は、女性の気持ちは理解できるが違法でない以上は仕方がないと話しているということです。
まあ、だってこれニュース素材とかと一緒だもんね。報道に使われる素材集とかと一緒ですよね、だってね。
そうね。あの、渋谷スクランブル交差点の胸から下の映像みたいな。
うん、人混みを歩く人たちっていう。
うん。
まあ確かにそこでしかないよね、これ、ね。
まあね。まあ、一人を必要に追っかけてるみたいなのだとちょっと変わってくるかもしれないけどね。
で、私は不特定多数のものね、素材として撮ってるんですって言われればさ。
ああ、まあそうね。あなただけが対象じゃないんですよと。
そう。
いろんな尻をと。
確かに、なんというか、風景画ですって見えるしね。
まあだから、その、下着 として下着っていうかその見られたくない部分を無理やり撮ってると盗撮になるんですけど、そうじゃなければ盗撮じゃないっていう。
まあそうですよね。
うん。まあそれが今の条例の限界であるっていう判断もある。
そうそうそ
う。うん。でも、なんか必要に追いかけられたとか、気分がすごく悪いみたいなのも範囲に含まれている条例もあるんですよね。
だから、追いかけちゃダメだよね。
そう。多分そこは基本的には NG です。
ずーっと回し続けてますと。
はいはいはい。
カメラを。
うん。
天体観測みたいな。それは通るお尻、通るお尻映ってますけどもと。
そうね。うん。
まあそこはあんまりなんかね、必要に追いかけてるわけでもないし。
そうなんだよ。
うん。
だから最近さ、アスリートの盗撮とかも犯罪として摘発されるケースがちょこちょこ出てるじゃないですか。
ああ、そうね。
あれも元々は多分、元の条例とか法律的にはアウトじゃなかったはずなんですよね。
まあ、そう、来てるもんだからね、普通にね。
それをなんとか解釈して逮捕してる状況があるんで、
うん、
やっぱ現代的に追いついてないんでしょうね。
ズーム禁止だよね。何倍以上のズームをしてるのはどうも意図的だろうみたいな。
ああ。そうね。その距離とズームの倍率でね。
そう。デジタルズーム禁止っていうね。
そうそうそう。何メートル離れてる時には何倍以上のズームをしてもいい。
そうそう。
みたいな計算式が法律に出てくるだろうね。
そうそうそうそ
う。極端に拡大しているのは盗撮扱いとするっていう。
そうそう。
うん。なかなか難しいですよね。
難しいね。
いろんなところでさ、こうみんなの趣味がバラバラになって今大流行みたいなのがないのと同じで、
うん。
それぞれの性癖もすごくバラバラになってるから、それを全部まとめて一つの法律で取り締まれなくなってきているっていう。
そう。だってそれをやっちゃうとさ、あまりに広くなっちゃってほとんどいろんな行為がダメになっちゃうから
ね。そうなんだよ。すごく抽象的な法律が作りづらくなってるんでしょうね。
変態禁止法みたいな。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月22日、AFPBB。フランスの修道士、5G の基地局に放火。
おお。
フランスの検察は20日、5G の基地局に放火したとして、カトリック教会の超保守派の修道会の修道士2人を訴追したと明らかにしました。
うん、
訴追された2人は、先週の真夜中に、5G 基地局1箇所に火をつけたと供述しています、
うん。
翌日の夜に隣町の別の基地局に放火しようとしたところを待ち伏せしていた警察に拘束されました。検察によると被害はいずれも軽いものだったということです。検察官は AFP に対し、2人は 5G の有害性を警告したかったと話していると述べました、
うん。
フランスの各地では健康被害があるとして 5G の基地局の設置に対して反発が出ています。修道会の広報担当者は地元紙に対し、5G の電波は人体に極めて有害で、二人は人類の幸福のために行動したかったと説明しました。一方、放火については別で若気の至りだと話しているということです。二、
うん、
人は39歳と40歳だったということです。
まだまだってことだね。それ、長老目線だよね。
そうだね。ポープの目線で見るとっていうね。法レベルで見ればこんなのはもう全然アマちゃんだっていう。
まあそれはだって何ですか、そう輪廻転生とか考えたらさ、
そうですね、
もしかしたらもうまだまだもうまだまだかもしれない。
まだまだ3週目ですかと。
うん。
うん。
まあだからデーモン国連閣下みたいになればさ、
ああ、ね、そうですね。例外的に一人で長い人もいるっていうことですけど。てかそもそもあの人は悪魔ですから認められないでしょうけどね。
そっかそっか。
うん。デーモンだからさ。
デーモン。ね。まあでもこれ。いやでもよく言われるよね。やっぱり 5G については結構ね。
そうなんだよね、うん。5G 実力行使に出る人が出るぐらい嫌いな人がいますね。
うん。
うん。なんでしょうかね。
なんかね、確かにね、なんかとこう、なんか変に合っちゃうんですよね。そのなんか。なんとかにこう合致しているみたいな、たまたまなんか、それでこう、あ、これはっていう人が多いとは聞きましたけどね。案外、科学的な人もなんか唱えちゃってるっていう。
それ何と合致してるってことですか？
なんだっけな、その人体の、何ですか？何かの周波数だかわかんないんですけど。なんか言われちゃう。なんか信憑性を持たせるためのなんかになんか繋がっちゃってるみたいなんですけどね。
なんか分かりやすいそういう言説があるんでしょうけどね。
うん、
まあ、だってあれ 5G ってすごい極端に高いですよ。なんとかギガヘルツとかですよ。
だからそれがいけないんじゃん、やっぱ。
ああ、
なんか脳がおかしくなるじ
ゃん。高すぎるとダメだっていう。でもそんなこと言ったら宇宙からだってね、毎秒毎秒いろんな放射線が到達してるわけでね。
まあね、だから、何ですかね。5G、じゃあ 6G はどうなんだ今、開発してるけど、みたいな。
そうですよ。もう次世代やってますからね。
最終的にはね、なんかそれが、こう、普通になればいいんでしょうけど、やっぱまあそこまでの間はね。
ああ、そうか。今、過渡期で、その人たちはみんな 4G を使ってるわけですよね。
そうそうそう。だ、一個上がればさ、
うん。そうだ。みんなが iPhone を買い替えればと。
そうそうそうそう。
うん。iPhone がちょっと1年間ぐらい 5G を見送った時期があるんですよね。
ちょっと遅かったんだよね。
遅かったんだ。Android がみんな対応していく中、1年間ぐらい新機種が対応しなかった時期があるんですよ。
うん。
その遅れが原因だ。
まあこの人たちはだから iPhone 派なのかもしれないよね。
そうだね。
Apple 信者なのかもしれない。
そうそう。対応する直前なんですよ、多分。iPhone 8ぐらいの。うん、最新機種を配りまくって便利になればいいんじゃないかな。
そうだね。これ早いねっていう感じになると。
だもしかしたらそのすごい便利なのに反対してる可能性もあるよね。
ああ、そうかそうかそうか。3G 派だ。
そういう意味じゃないけどさ。そのほら、アーミッシュ的な反対の仕方ってあるじゃないですか。
あまあまあそうか、それはあるかもしれない。
過剰に便利なのが不自然に感じる人たちもいるってことですよ、きっと。
いや、アーミッシュの人もさ、いや、アーミッシュはこれ電気を使わない人たちだけど、うん、そこまでいかない人っていう中間層も出てくるかなと思っていて、
ほう。
だからまさに、4G 以上禁止、3G ぐらいが一番良かったねっていう。
あ
のんびりしてたねっていうさ。
ああ。そうね、うん。便利と昔ながらのっていうところの中間層が好きな人っていうね。
そうそうそう。レトロ思考。iPhone 4ぐらいをね。
そう、ね。
使ってます。
ただまあ残念ながら順次廃止されていくからね。
だからあれですよ。ヌーディストコミュニティじゃないけども、そこだけはさ、通るんだよ、なぜかみたいな。
ああ。
3G が、ね。
そんな狭かったらいらないだろうって話ですけど。うん、お前ら糸電話でいいんじゃないかっていう。
そうね。普通のコードレス電話にしようかってなる。コキでいいよ、コキで。
それトランシーバーじゃん。9月22日、日本テレビ。巨人の偽サイン出品か男を逮捕。プロ野球読売巨人軍の丸義弘選手の偽のサインが書かれたユニフォームをオークションに出品したとして24歳の男が逮捕されました。警視庁によると容疑者は去年7月に偽のサイン入りユニフォームを直筆サイン入りと歌ってオークションサイトに出品した疑いが持たれています。
うん、
サインは自らが本物を真似て書いたもので、自宅からはプロ野球11球団87選手分の偽物と見られるサイン入りユニフォームやボールなどのほか、サインを練習していたノートも見つかったということです。
うん、
調べに対し容疑を認めているということです。
まあだから俺の直筆サインだよね。
まあそうですよね。逃げ工場としてはまずそれですよ。
プリントじゃないんだもんだって。
そうそうそうそう。
うん。
まずちゃんとサインペンで書いていれば直筆と言っていいはずだ。だ
からこれさ、
はい、
プリントのさサインあるじゃないですか。
ありますね。
あれの上からマジックでなぞればいいんじゃないの。まんま本物を直筆化しましたっていう。
そう、ね、下から透かしてるんですよね。
うん、それならそうじゃない。
そうか、トレースはどうなんだって話だよね。その透かして直筆で写しましたっていうのは犯罪になるのかどうかっていう。
わかんないんだよね。
だってそれがオフィシャルグッズとしてあればダメですよ。
ああ、そっか。
うん。全く同じ形状で直筆で本人が書いたやつをオフィシャルで売っていたら多分偽物を作ったってことになるでしょ。
ああ、そっか。
だけどそれが販売されていない選手だったらば逃げ道はあるよね。
だから、巨人の選手なんだけど阪神でユニフォームに書くとかさ。超レアですね、これは。っていう。
ほとんどないですよ、こんなことはっていう。
ユニフォーム交換したのかなっていう。
野球でね。
サッカーじゃないよ。で、勘違いした人の異常な高値っていう取引される
ね。確かにあの年あの時にこういういい試合があって投手同士が交換してもおかしくはなかったはずだみたいなね。
勝手に盛り上がる人たち。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月23日、よろずニュース。ふるさと納税ホタテ水着返礼品に。青森県むつ市のふるさと納税の返礼品として23日、同市の海産物の販売業者が製造販売するホタテ水着が登録されました。
うん、
登録された水着はホタテの貝殻を3枚紐で結んだビキニスタイルの水着です。 タレント武田久美子さんが1989年発売の写真集で着用した貝殻ビキニとほぼ同じ形で、基本的には男女兼用となっています。製造元は取材に対し、製造開始は2011年で、同年の東日本大震災による被害で売り上げが激減したことで、同社の主製品であるホタテの貝殻を利用して新たな商品を考えたことから誕生した。担当者は、武田久美子さんを意識したわけではないが、結果的には繋がってしまいますと話しました、
うん。
以降も販売を続けていて、年間100着程度、昨年は500着を売り上げました。今年は8月に同市で豪雨災害が発生したことで、この水着をふるさと納税の返礼品として登録することで、少しでも注目してもらって、その流れでむつ市の災害のことなどを知っていただければという願いで、市役所の担当者と話し合って決めたということです。
いや、市役所もそういう判定会議があるんでしょうけど。
そうですね。
来ていったんですかね、やっぱりね。
あ、そうですよ。こんなに素敵なんですけど。
そうそうそうそうそう。うん、
男女兼用ですから、誰が来たったらいいわけですからね。
そうそうそうそう、そう、うん。いや、でもこれはもうもはややっぱり武田久美子さんのオフィシャルグッズ化するしかないよね。一回来てもらうっていうさ。
ああ、そうか。むつ市でね。
うん。観光大使としてね。
そうですよ。親善大使的な扱いでね。
うん。そうしたらずっと増えると思うよ。うん、ふるさと納税の方が。
そうですよね。
まあ、そのうちちょっと嫌になるのは、武田久美子着用済みみたいなやつがね。
ああ。
返礼品の中に入ってくると、ちょっと趣向が変わってきますけどね。
そう。だからその、レジェンド的にあの時のっていうのには価値があって、で、なおかつ、あのレジェンドが戻ってきたっていう最初の一着には価値があるでしょうね。
毎回大量生産的に来てもらってもね。
それはちょっと難しいですからね。多分そのふるさと納税の利益よりも、久美子へのギャラの方が高くなっちゃうから、それはもう無理ですよね。
そのうちなんかね、なぜかよくわかんないけど、生写真がついてくるとかなってくるかもしれないからね。そう、気をつけないと、これは。
まあ、おまけとしてつける分にはいいです。
そうね、う
ん。それちゃんと、久美子さんの事務所の方と連携していただければね。てか、驚きなのはさ、その年間100着、そして今年は500着が売れてると。
そうなんだよ。
日本中にあるってのがすごいですよね。
どこに発注、どこからの発注なんですかっていう。
いや、それはもうふるさと納税ですから、個々のご家庭ですよ。
いやー、これは。
だから多分、久美子さん直撃世代の親ですよ。
これだ、これだと。
いろんなご家庭で久美子プレイがされてるはずですよ。
ではね。
だって日本中の海岸で久美子水着大ブームって話は聞かないじゃないですか。
おお、そうなんだよ。
ってことは必ずご家庭ですよね。
なんかこれ本当にすごいなと思ったけどね。
子供には絶対言えないですよ。お前はどうして生まれたかっていう。
ちょっとこれはね、なんかもう増えてほしいね。流行ってもらいたいね、これは。
お、日本中で。
なんか日本の水着はこれだぐらいになってもらう。
伝統的にね。
うん、
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。9月15日、大阪、午前8時頃、路上で上半身裸の男が徒歩で通行中の児童に対し、アウトと意味不明な言葉を叫ぶという事案が発生したということです。
おお。
何かしかかね。
まあ、それかその野球系の途中なんじゃないですか。
ああ。もうこれ先がある。アウト、セーフ。
セーフ。セーフって言ってくれないとこっちが、と。そう。進まないじゃないか、と。
お前が愛の手を入れてくれよ、と。
そうそう
そう。そしたら、よよいのよいだと。
そう。そしてこれはハンデマッチだから、私もこの状態ですって。
あ、先に一枚脱いでるっていうね。
そうそうそう。
大人だからね。
そう。ハンデ上げて。
9月17日、愛知県、午前7時45分頃、男が登校中の生徒に対して、I love you と言いながら投げキッスをしてきたということです。
ああ。
男はマスクをしていなかったということです。
まあ、投げキッスだからマスクじゃねえ、ちょっと飛ばないよね。
まあ、あれも飛沫みたいなもんですからね。
まあ、これもまたラテン剤ですよね。
ラテン剤ね。うん。
適用。
タレコミいただきました。パーヘントさん、A 七助さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月19日、兵庫県、午後9時50分頃、路上で、歩いて帰宅中の女性が、前から来た自転車の男にすれ違いざまに胸を触られました、うん。男は立ち止まって、ありがとうと言って、そのまま逃走したということです。自分勝手ですね。
そうですね。逆、 まあ、ありがとうなのかごめんなさいだとするとごめんなさいだよね。
そうですよ、当たり前ですけど。
ごめんなさい、そしてありがとうかもしれない。
わかんないですよ、その、多分、ありがとうって言ってると、おそらく裁判では罪が重くなると思うんですよ。
ああ、そうだね。
うん。本来はごめんなさいって言いながら、罪の意識を感じつつ、みたいなことを匂わせた方が裁判では有利なはずなんですよ。
そうだ。
そんなことは分かった上で言わないんですよね。うん。感謝の気持ちの方が上回ってるからっていう。どっちを優先すべきかっていう男の流儀ですよね。裁判長にはぜひその辺を汲み取っていただきたい。
そうだね。
はい。タレコミいただきました。黒猫マダムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月21日、福島県、午前10時頃、男が事業所に電話をかけてきて、生活補導担当者を名乗り、補導した少年があなたの裸の画像を持っていた。直接会って話がしたい、などと卑猥なことを言ってきた、ということです。巧妙なんですかね、これはね。
巧妙といえば巧妙だし、なんか。
結果的にこれはこの男がこの女性を脅してることになるんですよね。
そうだよね、そんなのがあるぞ、と。だから出てこい、みたいな、
ね。写真は今私の手にあるんですけどってことですもんね。
補導した少年。
補導したっていう立場があるから、ね、悪用はしないっていうようなことをちらつかせるんでしょう、きっとね。
ああ、そうかそうかそうか、う
ん。あくまでも、この子供の方が悪いからと。
じゃあ削除してくれればいいんだけどっていう。
そうです。
なんで直接会わなければいけないんだろうっていう、
ね。そう、そこにね、多分、隠しきれない下心ですよね。
そうです。いや、なんでしょうね、その、本人か確認したいみたいなこと言うわ
けですよ。そうそうそう。本当にあなたですかみたいな。被害者に謝りたいと言ってるんですみたいなね。
いや、補導家って何なんだろうと思ったけどね。
だからその、自分はその警察なり学校なりのそういう立場の人間だっていうね。ちらつかせがあるんでしょ
う。なるほどね。
そのスキームを考えたときは自分的にはガッツポーズだったんでしょうけど、
ね。うまくいくぞ、これならと。
そうそうそうそう。
そう。
巧妙な分、やっぱりちょっと縄も重くなりますよね。
これはやっぱ思うよね。なんか、警察を語るみたいになっちゃうとちょっとね。
9月21日、岐阜県、午後6時15分頃、小学校の敷地内で上半身裸の男が縄跳びをする事案が発生したということです。
ボクサーなんじゃないの？普通に。
練習場所がないボクサーですよね。
大体上半身は裸のはずですし。
裸ですよ。ジムがもう潰れるんでしょうね。もう差し押さえられてて、ジムの中では練習ができないと。
なるほど。
公共の場所で練習がしたいボクサー。
次の賞金でジムを買い戻すんだと。会長のために。
涙ぐましいね。
そうそうそう。ここは応援してあげようよ、みんなと。
そうだね。小学校生徒全員でね。
応援するよね。
後楽園ホールにね。
ぜひ。
続いて声掛け。9月10日、東京都、午後1時20分頃。路上で小学生が下校途中、男にコロナの治し方を教えてあげると声をかけられたということです。そして、9月10日午後1時25分頃に児童が不審な男にコロナの注射を使わない治し方を教えてあげるなどと声をかけられていたということです。
おお。
まあ、基本は抗体カクテル療法ですよね。ひどくなったらステロイドっていうのがまあ標準治療ですかね。
もうこれまあ、一応最先端を走ってるぞ、俺はと。
はいはいはい。
いうことなんでしょうけど。
そうですね。
そうです、
ね。注射すら使わないそうですよ。
なんか、鼻粘膜からとかいろいろあるかもしれないけどね。
最新のね。確かに鼻から接種するタイプのワクチンが開発中だという話は聞きますけどね。
そうそうそう。あれ実は俺のアイディアだから。
俺がファイザーのおっさんに売ったんだよっていうね。
そう、いろいろ売って回ってんだ俺は。
街のエジソンだ。9月10日、兵庫県、午後6時25分頃、徒歩で信号待ちの小学生に対して、男が、お尻持って帰っていい？一緒に暮らそうよ、などと声をかけてきたということです。
お尻。
お尻と暮らすんですかね。
もうパーツにしか目がいってないんだね、この人、
ね。そうですね。パーツの持ち主っていう感じの。
そうだって。
取り外し可能だっていう話ですよね。
まあ。
え、あなたのお尻取れないの？っていう。 ね、俺のは取れるからそれが普通だと思ってましたってことですかね。
もはやなんかあれですね。何ですかね。広角機動隊の世界がもう来てたのかもしれない。
全身擬態だったっていう。
擬態化技術がここまで来ているかと。
うん、そうね。確かにその未来になって、ほとんどの人が擬態になった場合は、うん、好きなパーツの交換会とかもあり得るね。
できるよね、うん。
より自分が欲しい体のパーツと交換していくっていうこともあり得る。
そうそうそうそう。
最先端おじさん。うん、今はただの変態。
そう。SF な感じになっちゃってますけどね。
9月11日、宮城県午後8時55分頃、路上で男が通行中の女性に対して、どこから来たの？これからどこに行くの？お土産何がいいと思う？などと声をかける事案が発生したということです。
お土産ってのは何だろうね。
まあ、結局、萩の月みたいな小分けの消え物がベストです。
誰に渡すんだとしてもね。
してもね、
うん。
卵アレルギーにだけは気をつけてって感じの。
うんうんうんうん、
まあ、せっかく宮城ですからっていうね。
そうか。
はい。
まあ、鉄板ですよね、これがって、ね。
そうそうそうそう。地元の人だったらっていう感じでね。
うん、まあ、これのパチモンの、パギの月っていうのもあるんですけど。案外これ味一緒だから、
あの
半値ですし、こっちがおすすめですって言うかもしれないけどね。
そうね、
うん。
ありそうでなさそうなところがすごいね。うん、萩の式とかね。
そう。
はい、
まあ昔ありましたけどね、白い恋人ではなく私の恋人っていうのが私見たことあります。
そういうのいっぱいある。
はい、
あと萩の月はジェネリックがいっぱいあるからね。
まあもはやね。
うん、それっぽいお菓子はいっぱいあるから。
うん、こっちでいいんじゃないですか。
その中から選んでいけばどれでも大丈夫ですよ。9月16日、愛媛県、午前11時30分頃、女性が電車内で座っていたところ、向かいの席に座ってもいい？と言いながら、対面の座席に座ってきた男から、これから付き合うなら、こんな男性やあんな男性がいいよ。私は車を取り上げられた。スマホを持っていない。主婦は楽でいいよな。などと大声で話しかけられたということです。
脈略がない。
まあいろいろ言いたいことはあるんでしょうけどね。
うん。
車を取り上げられたっていうのは多分お前に原因がありそうだなって気はしますよね。
そりゃあまあ免許は取り上げた方がいいですよね。
そうだ、車ですよね、まずはね。
うん。
免許はまあお国が取り上げるものですから。民間でできることとしてはまあ車をまず取り上げるっていうことですかね。
なるほど。
はいはい、はい。
まあでも、ねえ、だから電車に乗ってるんだけどと。
あ、まあ間違いないですよね、それはね。
うん、で、何でしたっけ、あんな男や、こんな男。
そう。
っていう。
付き合うならこんなやつがいいと。
あ、そういうことを教えてくれんだ。
そうそうそう。
あ、
まあ間違いなくお前以外ですよね。
そうだね。
うん。電車の中で急に話しかけてこない男がいいよって。うん、
そうだね。まず、最下位から発表みたいな感じ。
9月19日、大阪、午後11時頃、路上で徒歩で帰宅中の女性が、後ろから近づいてきた男に、困っていますか？履いているスカートは2つに分かれますか？パンツはどうなっていますか？などと声をかけられる事案が発生したということです。
二つに分かれますか？
それはスカートではないですよね。
スカートっぽいけど、キュロットかみたいな、そういうこと？
まあ、その二つに分かれるっていうのはどういう意味かってことですよね。二股に分かれていますかっていう意味だったらキュロットですよ、それは。
そういうこと言ってんのかな、うん、
後ろと前に分かれるとしたら、それはプラモですよ。うん。合体させる形ですからね。
ああ、だからなんかこう、それが気になると。
はい。
まず。まあ。
そしてその場合、パンツはどうするのかと。
別にそこに紐づかなくていいよね。
まあ、多分パンツは太ももに接着されてるでしょうね。
でもこの人の中では、同じ動きをするものだと思ってるんじゃない？やっぱり、これもキュロット的に二つに分かれなきゃダメだ、みたいな。
ああ。
じゃなきゃ合わなくなっちゃう。
まあ確かにそのトポロジー的には同じものですよね。うん、上に穴があって下に穴が2つあるっていう共通点はあるね。
どうなってるのって言われてもね。
思考回路が謎ですね。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
うん、
今週はいかがでしたか？
まずホタテ水着が一つと、
はい、ふるさと納税。
うん、それと、あとその、直筆サインにの偽物を書いてたやつがいましたけど、
巨人の丸選手。
ホタテ水着にサインしたらどうなのかなと思って。クミコの。
もう完全にクミコに頼りっきりですよね。
まあ、出品するかもしれないよ、この人は。
いや、まあまあまあ、偽物の出品はする可能性はあります、
ね。ふるさと納税で来たやつにサインするんですよ。
ね、ああ、そうね、うん。まあ、ふるさと納税はいっぱいしてくれていいんですけど。
そう。
うん、そう、転売はちょっと困りますよね、やっぱね。
でも、そこにあえて、また巨人の丸選手のやつを入れてた。なんだ、これは。日本一になって、なんか浮かれた時に来たのかな、
来たの
ヒールかけか。
ああ、脱いでたんだ
っていう、また妄想世界に入っていくか。
そうね。
何でもできんだよ。
だから関係ないもんに関係ないサインするとそうなりますよね、やっぱね。そうそうそう。うん。それは確かにそうだわ。
いいじゃない。こう。だからこの人だから本当にサインを完璧にして何にでも誰のサインでも書けるようになれば。すごい、そう。そうしたらね。
そうね。うん。なんかこう、象徴的なものに関係ない人のサインをバンバンバンしていくっていうことですよね。
そう、だからこの水着にさ、ね、今の菅総理のサインとかでもいいですよ、だから。なんか、ふるさと納税作った人だから、まあ確かに、みたいなさ。
菅さんは宮城じゃなくて秋田じゃなかったっけみたいな話ですけど。
なんだこれ、肝入りだったのかな、これが、みたいな。
そうね。それで経済が回復すると。まあ確かにふるさと納税を作った男ではありますけども、うん、ふるさと納税の肝入りとしてホタテの水着を作ったわけではないはずですもんね。
これが起爆剤だと言っていましたって、
ね。そうね。まあ、取り上げてくれればいいんですけど、確かに取り上げられれば人気にはなった可能性は高いですけどね。
そうそう、うん。話題性って意味では確かにサイン一発してくれればさ。
そうそうそう。
ね、なるかもしれないから。
ただ問題はそれが支持率にどう影響するかっていう。
まあ、支持率は、つけて出てきても低下するでしょうしね。どうしようもないよね。上がるわけでもないから、
ね。どんだけセクシーでもね。
そうそうそう。
うん。
武田久美子とのツーショットでもダメですよ、多分。
ああ、そうね。うん。添え物になっちゃうからね。
そうだね。
主人公になれないからね、それだとね。
やっぱり官房長官だったのね、みたいな、
ね。だったのね、っていう。そう、石破茂が魔人ブーのコスプレをするのとはちょっと違いますからね。
うん、確かに。
キャラ合ってないですから。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。